おはようございます。ただいまから令和6年第1回弥彦村議会1月臨時会を開会します。ただいまの出席議員は10名全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りであります。ご協力をお願いします。はじめに日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、議長において2番石川隆議員、3番日浦久雄議員を指名します。次に日程第2、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本臨時会の会期につきましては、本日1日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会は本日1日限りとすることに決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いします。村長。
おはようございます。令和6年第1回の臨時議会を招集しましたところ、議員各位にはご多忙の中、全員議員お出席いただきありがとうございます。年頭でもございますので、一言ご挨拶を申し上げます。1月1日に発生した能登半島地震におきまして、すべての被災者の方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、心よりお悔やみを申し上げます。いまだ被害の全容は明らかになっておりませんが、被災地の一日も早い復旧と復興、そして被災された皆様と懸命かつ献身的に救助活動に携わられている方々の健康と安全を心よりお祈り申し上げます。また翌2日の羽田空港での衝突事故では、日本航空の旅客機の乗客乗員全員の避難に安堵しつつ、海上保安庁の航空機が被災地に支援物資を届けるために新潟に向かう予定だったということであります。搭乗していた6人のうち5人が亡くなり、1人が重傷とのこと、とても胸が苦しい思いをしております。昨日政府は地域を限定しない激甚災害、そして特定非常災害に指定したとのことであります。今後復旧も加速していくと思っております。弥彦村では当日16時10分ごろの地震発生から約20分後に地震対策会議を開催し、人的物的被害の有無、ライフライン、公共施設、西館警察署、燕弥彦消防本部、全地区の区長、町内会長、消防団等への連絡など情報収集、そして村内巡回、県との情報共有を即座に開始し、防災行政無線、防災メール、弥彦村ホームページ、ヤフー防災サイトにて自主避難所を農村環境改善センターとし、17時30分からの開設を告知をいたしました。避難者は子どもや外国人を含め最大で34人でございました。すべてが村外の帰宅困難な観光客の方々でありました。皆様には備蓄の水と保存食の提供、プライバシー確保のテント、モバイル Wi-Fi の設置など対応し、翌朝8時前に JR 燕三条駅と新潟駅への新潟役場のバスにて全員をお送りいたしました。物的被害の報告はブロック塀の一部倒壊が2件でありました。また地震の影響と思われる桜井郷温泉は湯量低下のため、高齢者総合生活支援センターを当面の間休館といたしました。現在大きな被害はなかったと認識しております。しかし今回の地震で燕弥彦総合事務組合のごみ処理施設の煙突が傾き、大変危険な状況であります。 地震直後は4系統あるうち3系統が稼働できませんでしたが、1月6日から2系統で24時間焼却をしているということでございます。1月14日からは傾いた煙突の撤去後、復旧工事を行う予定であります。処理できないごみを長岡市からの申し入れの受け入れの申し出があり、大変感謝をしております。そして国に対して災害復旧に伴う財政支援を燕市鈴木市長とともに、国定環境大臣政務官と細田衆議院議員に要望いたしたところでございます。弥彦村では新潟市に対してチーム新潟として職員を派遣し、罹災証明書、被災届出証明書の発行窓口を設置するなど、引き続き必要な支援を行ってまいります。各関係機関、各関係団体、各地区関係者、役場職員の皆様が速やかに行動し、一致団結して対応していただいたことに、この場を借りて深く感謝を申し上げます。余震もまだまだ続いており、緊張感を持ちつつ、日頃から災害への備えと対応、防災・減災への意識をさらに高め、全村民、訪れた人をしっかり守ること、救うことを改めて肝に銘じた次第であります。長くなりましたけれども、地震に関連したご報告をさせていただきました。弥彦村のさらなる発展のため、誠心誠意努めてまいります。今年が皆様にとって穏やかで健やかないい年、1年となりますようお祈り申し上げます。今臨時議会には条例改正1案件、補正予算1案件、その他2案件、計4案件について提案をさせていただきました。この後提案理由をご説明させていただきますが、慎重審議の上、全議案可決くださいますようにお願い申し上げます。以上であります。
ありがとうございました。次に日程第4、議案第1号、弥彦村手数料条例の一部を改正する条例についてから、日程第7、議案第4号、自動運転車両購入契約の締結についてまでの条例1案件、補正予算1案件、契約2案件、以上4案件を一括して議題とします。これより提案者から4案件について提案説明を求めます。村長。
令和6年第1回弥彦村議会1月臨時会の開会にあたり、提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第1号、弥彦村手数料条例の一部を改正する条例につきましては、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行にかかる手数料について定めるため、所要の一部を改正するものでございます。議案第2号、令和5年弥彦村一般会計補正予算第10号につきましては、規定の歳入歳出の総額53億2210万6000円に歳入歳出それぞれ1億3000万を追加し、総額を54億5210万6000円とするものであります。歳入といたしましては、17巻寄付金1億3000万円であります。歳出の主なものといたしましては、2巻総務費、総務管理費6072万、13巻諸支出金、積立金6928万円。今回の補正は、ふるさと納税について補正を お願いするものであります。議案第3号、弥彦総合文化会館サテライトオフィス家具備品購入契約の締結につきましては、稲村文具とサテライトオフィス家具備品契約購入契約を締結するものであります。議案第4号、自動運転車両購入契約の締結につきましては、ボードリー株式会社と自動運転車両購入契約を締結するものであります。以上で 提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和6年1月11日、弥彦村長本間義行。
以上で説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑、討論、採決は一案ごとに行います。最初に日程第4議案第1号弥彦村手数料条例の一部を改正する条例について質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略することについて採決します。お諮りします。本案は委員会付託を省略することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。ただいま議題となっております議案第1号について規律によって採決します。原案の通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第1号は原案の通り可決されました。次に日程第5議案第2号令和5年度弥彦村一般会計補正予算第10号について質疑を行います。ご質疑はありませんか。古川七郎議員。
これはふるさと納税の件なんですけど、まあ、1億3000万、これは非常にその分多くというか予定しておる多く給付いただいて非常にありがたいことで感謝申し上げたいと思います。ではしかし、私昨日も昨年度の決算書を全部見たら、まあ、競輪の場合は大体そこそこ収入支出が大体分かるんですけど、ふるさと納税の場合はどんどんこの、まあ、ここに書いてある総合収入がいくらで支出がいくらというのは分かるんですけど、その中の明細がですねなかなか、私は分からんなかと思って、これはふるさと納税もやっぱりこれ特別な、収入でございますから、これやはり入ったのは、まあ、つまり年間で結構でございますが、入ったのはいくら入って経費いくらこのようにかかったと、あと残りのいくらいくら、それ残りのお金は村でいろんなものに利用させてもらっているのは非常にありがたく感じておりますが、その明細をですね特別にこのふるさと納税の支出の明細をですねやっぱ年度ごとにちゃんと報告してもらいたい、我々は分かるように別個に作って報告してもらいたい、このように思っています。ある市はですねそのようにしておりますので、これは別個でこれこれやってこうやってこうやって全部トータルで全部誰が見ても分かるような報告の仕方をしておりますので、弥彦村もそのようにしていただくと、我々はこれからの判断の仕様がですね明確に私の意思判断できると思いますので、特にその点を使用された明細を特に私はもう何年と言いません、この5年間分ぐらいは全部出して収入はいくらいくらとして、特に支払いの残高の支払いの明細、それをどうに使ってどうに使ったら全部私は書いて私たちに提示してもらいたいというふうにお願いしたいんですけど、いかがでございましょうか。以上でございます。
答弁を求めます。村長。
はい、この度のふるさと納税に関する補正につきましては、当初予算からの上振れ分1億3000万円を補正するものであります。ご質問のうち令和5年度分はまだ年度途中であり確定しておりませんが、最終寄付額は別途決算時にご報告をさせていただきます。細かな数値等につきましては総務部長より答弁をさせます。以上です。
総務部長。はい、以上。
ではふるさと納税の今のご質問については使途を明確にせよというふうなという質問でよろしいでしょうか。はい。ふるさと納税の使途につきましては古川議員の9月議会における一般答弁で答弁したとおりすでに公表しておりまして令和4年度よりホームページにて公表してございます。このふるさと納税につきましては、まあ、寄付者の、まあ、意思意図ということで、どういったことに寄付金を使ってほしいということで村では10個等の寄付項目をお示しをしているところであります。一つとしては保健医療福祉の方に、二つ目には子育て支援、三つ目には教育文化芸術の振興、四つ目に農業商工業の振興、五つ目には自然環境の保全、六つ目として防災体制の強化、七つ目には菊づくり後継者の育成、八つ目に国際交流、九つ目にデジタル化の推進、あと十番目に村長一任というものがございます。寄付者のいわゆる寄付目的があるものにつきましてはその目的に沿って使用をさせていただいてございます。村長一任ということでご寄付いただいた分につきましては、令和4年度については寄付金の積立金であったり、図書館の建設事業、農業振興事業、区長会要望から、区長会から要望をいただいた事業等に使用しておりますし、令和3年度については道路整備事業にも使用したところでございます。以上です。
他にご質問ございませんか。古川議員。
はい。まあ、今説明していただいたとおりです。ホームページ見れば全部それは使用したところが全部載っているわけですね。じゃあ私ちょっとそこまで調べてなかったら申し訳なかったと思うんですけど、載ってるってことですね。ホームページに使用した金額、何に使って何に使って何に使っての全部載ってるってことですね。それは私は見逃して申し訳ないと思うんだけど、まあ、できましたらそれはこういうペーパーで結構そんなに何枚もないと思いますから書いて我々も提示してもらったら私非常にありがたいと思う。ペーパーはそういう時代じゃないって言われればそれでおしまいかもしれないけどやってもらったら一番ありがたいと思う。そうすると我々はこのお金は今言った部長がおっしゃった通りですね、寄付してくれた方の意思もあるしその意思は組まなきゃいけないしそれを曲げてもダメだし実行部の中に入れてるわけですからそれは何の問題ないと思うんだけどそれに明細を私だとできたら5年間を全部私このペーパーでですね押してくれたら私ありがたいと思うんですけどその辺をお願いできましょうかね。ペーパーで特に使用した目的は全部その辺をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
総務部長。
今すぐそれをできるかどうかについてはこの場ではちょっと即答はできかねる状況でございます。
はい、まあ、できるかどうかじゃなくて必ずやってもらわないと私はやっぱりこういう根拠があって物事は進むんであってね根拠がなければ物事は進まないんですよ。それでこれやってましてこれ正しいのかどうかのやっぱり計画実行反省っていうんだよね。私はその上に将来の見通しどうするかということを私はいつも考えるんですよ。それが私は経営者と一番大事なことも、あれ経営者というのはトップとして一番大事なことなんだと私は思っております。だからその辺を間違いのないような舵取りしてもらわないと私は困るって言って申し訳ないけどね、まあ、間違いないけどしてると思いますけど我々もその中においてそのチェックをしたいと思います。私もそうしないとこういうお金はですね、早く言ったら余分なお金って言うと申し訳ないけど予定外の会社とお金と思って私は頭の中に入れております。それにはやっぱり最高のですね、成果を上げるような金の使い道をやらないことにはいかんと思う。それに私は特にお願いします。特にこれと競輪は間違いなくそういうことをやってもらいたい。競輪の場合は相当いろいろ載ってますから私も昨日相当チェックしました。 いろんなことをそのチェック、歳出に対しては。だからこれもこのようにして分かるようにチェックしてお願いしたいと思いますので、その日にち多少変わると思いますが、よろしくお願いします。以上です。
答弁求めます。答弁求めますか。
はい。
はい、総務省。
お願いということをお聞きしましたので、そのように努力はしたいと思っております。
質疑3回でありますので、これで打ち切らせていただきます。質疑他にございませんか。質疑なしと認めます。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略することに採決します。省略することについて採決します。お諮りします。本案は委員会付託を省略することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。ただいま議題となっています議案第2号について規律によって採決します。原案の通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第2号は原案の通り可決されました。次に日程第6議案第3号弥彦総合文化会館サテライトオフィス家具備品購入契約の締結について質疑を行います。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略することについて採決します。お諮りします。本案は委員会付託を省略することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。ただいま議題となっています議案第3号について規律によって採決します。原案の通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第3号は原案の通り可決されました。次に日程第7議案第4号自動運転車両契約購入契約の締結について質疑を行います。ご質疑ありませんか。質疑なしと認めます。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略することについて採決します。お諮りします。本案は委員会付託を省略することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本案は委員会付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決を行います。ただいま議題となっています議案第4号について規律によって採決します。原案の通り可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって議案第4号は原案の通り可決されました。以上をもちまして本臨時会に付議されました事件はすべて議了しました。これをもって臨時会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いします。村長。
前、議案に対して可決をいただきまして本当にありがとうございます。これからまた一歩一歩未来に向かって進んでまいりたいと思いますので、議員各位の皆様のまたご協力もお願い申し上げます。本日はありがとうございました。
以上をもちまして令和6年第1回弥彦村議会1月臨時会を閉会します。お疲れ様でした。